塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。さあ今夜もですね、番組を早速スタートしていきたいと思います。3月はですね、袴田事件、そして大崎事件など、多くの事件でですね、最新の扉が開かれるのではないかなという期待があったんですけれども、結局開かれることがなかったですね。最新への道はですね、まだまだ長い、険しい道のりであるなという感じがする反面ですね、袴田巌さんも大崎事件の原口彩子さんもですね、もうすでにご高齢です。なんとか、命のあるうちにですね、無実を勝ち取っていただきたいなと思っております。今夜もですね、冤罪を取り囲む様々な角度から話を進めていきたいと思います。ここからはですね、本日も韓国人権センターの事務局長田鎖舞子さんにお話を伺いたいと思います。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続きですね、犯人死報道っていうんですか、逮捕されてしまった段階でも犯人みたいなイメージになってしまうということについてちょっとお伺いしたいんですけれども、私が、ちょっと関心持ったのは、今市事件の勝又さんという被告の方がですね、建物から出てくるときにカメラをずっと直視していて、彼は個人的に私の息子ちょっと似てるんですよ。
そうですか。
なんかね、人ごとと思えない感じがちょっとあったんですけど、 あんだけカメラをまっすぐ見てる人って初めて見たんで、ちょっとびっくりしたんですけども、人によって随分違う。
人によって、多分私は警察にいたことないから分かんないですけど、はい、警察被疑者の人とかから行くと、やっぱり警察の人とかその警察によって扱い違ったりしますよね。はい、本人が希望しなくても、こう昔だったらよくなんかこう上着とかかぶせて、メディアからこう、映らないようにしたりとか、まあ、彼の場合はむしろ警察の判断でそうしない、むしろその顔が、メディアに撮れるように、露出するようにした。まあ、で彼がなぜそのカメラの方を、見ていたのか、それは私は分からないですけどもね。
なるほど、
警察側の演出次第。
そうか、なるほど。確か足利事件の菅谷さんもなんか上着を、肩からこうボーンとかけられていたような気がするんですけど、でもその割に手錠はタオルかなんかで隠されていて、なんか変だなっていう、なんかバランスちょっと変じゃないなって思いますけどね。
そうですね、はい、
じゃあきちんとした ルールがあるわけじゃないんですね。
じゃないですよね。犯人死報道の話から、ちょっと手続きのお話を、今日もさせていただきたいなと思うんですけれどもね、逮捕の時点でみんな、こいつは 100% やってる、有罪だって思う、それ実は特に日本の場合、根拠がないわけじゃなくてですね、考えてみてください。刑事裁判のニュースとかで、無罪のニュースとかってよく聞いたり見たりされますか？たまにね、あんまり記憶にないでしょ。日本ってすごく有罪率高いんですよね。もうちょっと流れを示して言うと、まず逮捕される、そして身体拘束を続けておく必要があるっていうふうに検察官が判断すると、勾留っていうのがあってね、それは前ちょっとお話ししたと思うんですけれども、で勾留期間中も、捜査を続けて、これは起訴、つまり裁判所に対してこの人を裁いて、刑罰を科してくださいっていうことを求める必要があるっていうふうにするのか、 まあ、これが起訴ですね、はい、そうじゃなくて不起訴、うんうん、そこまでは求めないというふうにするのか、まあ、その判断を、うん、交留期間の最後にしなきゃいけないわけですけれども、
はい、
実はその起訴される事件っていうのは、はい、全体から見たときにそんなに多いわけじゃないわけなんですよ、
はい、
なんですけれども、その起訴をするっていうするかしないかの判断のときに、はい、これは確実に裁判で有罪が取れるっていうものだけ起訴するわけですよ。
なるほど。
だから 100% 近い有罪率になるんですね、
はい、
まず逮捕の段階でパッてこうね、うん、まあ、大きく報道されますよね、はい、まあ、犯人前提のっていうのは、まあ、そういう重大な報道されるような重大な事件っていうのは、裁判正式裁判になるのが、はい、まあ、多いですから、で実際判決も有罪になると、
はい、
ね、いうことで、無意識のうちに実はその間のたくさんの事件を見てみると、有罪取れないかもしれないっていうんで、はい、ふるい落とされる事件っていうのもあるんだけれども、そこは一般の市民の人にとってはブラックボックスだから、はい、なんかこう逮捕で、当然のようについてくる有罪判決っていうんで、はい、もうとなんていうのかな、裁判はちょっとセレモニーみたいなね、うん、そういう印象になっちゃうんですよね、
は
い
は
い、
う
ん、
そっか、もうゴールが決まってるわけですもんね、うん、
で現実問題として検察官がかなり詳細な取り調べをして、証拠固めっていうのをしますし、まあ、これも日本の実は特徴なんですけどもね、アメリカなんかもっとあっさり起訴しちゃう、
はい、
うん、だからその嫌疑がすごく高い状態の事件を起訴すると、
はい、
今度裁判所は来るものはもうほぼ確実に有罪の事件、はい、ってなるわけですよね。
はい、
そうすると今度そこでまたなんかバイアスがかかってくるわけですよ。分かりますかね。
そうか。いや、今お話を伺いながら、この前の番組、桜井昌司の言いたい放題という番組をやっていた時にですね、まあ、何人か あの冤罪被害者の方にお会いしたんですね、痴漢冤罪で捕まった方とか、他の事件で、
はい、
犯人になってしまった方とかですね、
はい、犯人になっちゃった方、
もう、
あ、有罪になっちゃった、
有罪になっちゃった、菅谷さんとか石川さんとか直接お会いして、はいはいはい、で話聞いて、まあ、他にもですね、この番組でもこの前、黒人殺人事件って言われてる官製談合事件があってですね、うんうんうん、大阪の、検察に、はい、告訴されて、まあもう裁判で、一応有罪になっちゃってるんですけども、はい、やっぱりこう社会的地位も全部失っちゃったって言ってるから、うんうんうん、
はい、
一回こうニュース出ちゃうとやっぱり日本って大変だなっていう気がすごいするんですよね、
うん、そう、だから
仕事も家族も、
そうそうそう、だからね、それが、まあ、アメリカだってもちろん有罪率高いけども、日本に比べるとやっぱり圧倒的に無罪になる可能性っていうのは、うん、広がってるわけで、要するに起訴されたからって言って、はい、イコールそれはまあ、有罪確実じゃないんだっていうことが社会に共有されていれば、うん、そこまでの扱いは受けないと思うんですよね、はい、でさらに日本の場合はその身体拘束、はい、いわゆる人質司法っていう問題がダブルで、問題としてあるもんだから、はい、まあ、否認を続けていると、うん、保釈をしてもらえないとかですね、はい、うん、そういう問題があって、余計にそのなんていうんですか、不利益が、
はい、
なんていうんですかね積み重なってくるっていうのか、うんうん、単に無罪推定を受けるか受けないか、うん、だけの問題じゃなくてね、
はい、そうそう、この前、まあ、教育の現場でもそういったことを教えていかなきゃいけないという話だったんですけど、はいはい、今なんて言うんでしょうね、こうそういったことをメディアの人たちに、こうした方がいいですよって伝えていくには何をどうからどうすればいいですかね。
いろんな方法があると思うんですけど、はい、まあ、一つの試みとして、
はい、
私たち韓国人権センターが、まあ、イギリスのレディング大学っていうところと共同で、ついこの間立ち上げたばっかりのウェブサイトです。クライムインフォっていうんですけれども、はい、そこでは、まあ、刑事司法刑罰制度に関する、はい、まあ、様々な情報を積極的に提供する、でその 提供する情報の中に、はい、学校で教材としても使えるようなまあ、映像素材ですとか、はい、も入れていこうと、はい、いうふうになって、かつそれだけだと使いにくいかもしれないので、もうちょっとその中高生にフォーカスしたような教材も今頑張って作っていたりするんですけどもね、はい、まあ、それは刑事手続き全般というよりはまあ刑罰制度特に死刑の問題とかにフォーカスしたものを今作ろうとしてるんですけれども、はい、私はいろいろやり方はあると思うんですよ、はい、ただ問題なのは気をつけなきゃいけないのはやっぱりまあ、私もこうやって情報を今発信する側に今この瞬間立ってますけれども、誤りのないっていうと語弊があるかな、まあ、間違っていないきちんとした情報をですね、提供をしていくっていうこと、今いろんな情報が、まあ、玉石混交、
はい、
もうフェイクニュースとかも含めて、非常に情報があまりにもたくさん流通していて、
はい、
かつその中でこう SNS とかでこう自分の感性にフィットするっていうのかな、
はいはい、
そういうのだけこう好きなものだけこう選び取って、うん、それが嘘か本当か裏付けがあるかないかとか関係なくね、はい、そういう好きな情報だけこう受け取れるような時代になっちゃってきているので、うん、そこはその情報を発信する側としてねすごく責任は大きいと私は思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、一応ね、この番組もラジオなんで間違ったことを言うと一応お詫びをして訂
正したいそうですよねでも それすごく大事なことで、うん、お詫びして訂正しない媒体もたくさんいるじゃないですか。
あ、そうか、
そうか。私じゃあやっぱあんまり実はクレーム言わない方なんですけど、うん、自分のことで間違った情報とかあってもまあいっかとか思っちゃうんですけど、ちゃんと言わなきゃダメかな。この間オンラインのニュースで、ね、元弁護士の田草里舞子って書かれちゃって、はい、ちょっとこれひどいなと思って、
そうですか、
なんか懲戒かなんか受けてなんか除名かなんかになった人みたいでね、一応今でも弁護士だから、まあ、そういうのも含めてねちゃんと言わなきゃ、容認しちゃいけないですね、
うん、そうですね、はい、
それは何で相手を責めるとかじゃなくて、はいはい、きちっと
指摘する、
そうそうそうそうそう、
事実とそうじゃないものを分けないといけないです
ね。そしたら、あ、ね、知らないまま同じ誤りを繰り返したら、はい、その過ちを犯した人に とってだって指摘されることは大切なことなんで、うん、それやんなきゃいけないですね、
は
い、
うん、そうですね、わかりました。気をつけたいと思います私も
気をつけたいと思います、
はい、その先ほどお話になったクライムインフォというのは、それを検索すれば出るの、
そうクライムのね、でもあれでも検索するときって小文字とか大文字とか関係ないんですよね。ね、
カタカナでも出ますか、
ね、どうかな、ね、CRIM、そうです、はい、IMINFO です、
はい、
これで出てきます。
わかりました。
あと韓国人権センターの、ページから飛ぶこともできるかな、はい、日本、ただねそれはね日本ソーシャルジャスティスっていうちょっと古い、
はい、
長ったらしい名前が出てくるので、もともと日本ソーシャルジャスティスっていうことで、まあ、ファンド を受けてやり始めたんですけど、
はい、
長ったらしいし、
わかりました、
上から目線じゃないとかって言われて、
なるほど
クライムインフォにしてます。
わかりました、はい、この番組のですねポッドキャストのページにも URL を貼り付けておきたいと思いますので、ぜひ皆さんねチェックしてみていただきたいと思います。本日は韓国人権センターの田草里舞子さんにお話を伺いました。また次回もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。
さあ聞いていただきました。いかがだったでしょうか。ここで少しお知らせがあります。5月23日、不当逮捕から55年、狭山事件の再審を求める市民集会がございます。場所は東京日比谷公園の日比谷野外音楽堂ですね。集会は13時から14時半まで、そして集会後にデモが予定されております。極友イノセンスバンドの小室仁さん、谷川健作さん、小室結衣さん、河野俊二さん、たちの演奏もありますね。そして狭山再審弁護団の報告、石川和夫さん、幸子さんご夫婦の挨拶、そして冤罪当事者からの連帯アピール、袴田事件の袴田秀子さん、そして足利事件の菅谷俊和さん、深川事件の桜井昌司さん、 皆さんがご登壇されます。お時間のある方はぜひ、ご参加ください。5月23日日比谷野外音楽堂、不当逮捕から55年狭山事件の最新を求める市民集会で、検索をよろしくお願いいたします。さあ本日もですね、不当逮捕が好評発売中の二本松進さんをお招きしております。本日もよろしくお願いします。この不当逮捕はですね、折に触れて皆さんにご紹介しているんですけれども、築地署のですね、婦人警官によってでっち上げられた公務執行妨害傷害事件で、二本松さんが冤罪被害者になってしまったという事件ですね。違法駐車への取り締まりに抗議をしていたところ、婦人警官がですね、突然、暴行を受けていると緊急通報しまして、駆けつけた5、6台のパトカーに乗っていた警察官に逮捕されて、19日の勾留生活を余儀なくされまして、その後ですね、9年かかって国外で勝訴したということなんですけども、これ単純にですね、じゃあその婦人警官を訴えればいいじゃないかっていうと、まあ、みんなそう普通には思うんですけども、それができないと、いうことなんですね。
法律的にできない、
そこら辺のちょっと解説って言ったらちょっとあれですけど、
私も実は全くこういう刑事事件については素人でして、初めその婦人警官が虚偽の告訴っていうか通報をしたもので、私が築地警察に誤認逮捕されたというのが、私が初めに、把握してた事実なんですけども、実は警察官っていうのは公務を執行するときにですね、法律に基づいてやるっていうのが原則なんですけども、それでまたそれしかやらないっていうのが原則なんで、警察官そのものはですね、訴えられない仕組みになってるんですね。要するに、警察が所属している警視庁だったら東京都、検察官だったら検察官裁判官でしたら国、これしか訴えられないんです。検察官個人も訴えられない、で国っていうのはすなわち法務省、そして法務省っていうのは実質戦前から検察官が法務省の役人よりも上にある存在なんですね、要するに検察庁、検察官を訴えるってことは、その下の法務省にを被告にして戦わなくちゃいけない、法務省は当然検察官の上を、検察庁の上を向いて、裁判を隠蔽に走るわけなんで、非常に難しい裁判になるわけです。私は初めにその高橋真知子という警察官が虚偽の告訴をした、通報をしたことがもう原因だと思ってました。もともと私どもは交通違反してないんですね。要するに妻がエンジンをかけて、車に乗って運転席にいたのに、警察官はそれじゃ都合が悪いわけで、車から離れてたことにされちゃってるんですね、するんですね。
駐車してたわけじゃないということ、
駐車してない、もう停車してただけですね、それも10秒20秒停車して、それでスタートしようとしたところに警察官が発車妨害をしたわけです、だから職権乱用なんですね、だから職権乱用を私は何やってるのと、だからもうスタートするんだからどいでよって言ったら、54歳の独身の女、これが捜査官が私に説明した高橋真知子の概略なんですけども、独身の女なんだから失礼を起こさせる方が悪いんだよと、こんなことでですね、警察捕まえちゃったんですけども、そうすると警察の汚点になるわけですね、ですからじゃあこれじゃあ自分たちも周辺巻き込んで不当逮捕しちゃったことになっちゃってるんで、これをなんとか正当な逮捕に仕上げなくちゃいけないと、このようにしてまず証拠を全部隠して婦人警官の供述調書に嘘を書き連ねたと、 これはあの高橋真知子、渡辺澄子という2人の婦人警官が作ったものじゃないんですね、うん、実際に供述書は、捜査官が作ったんです、うん、
まあ、グルで
もうグルでっていうか、ね、グルっていうよりもね、もう全く、婦人警官が、そこにいた婦人警官が、話せる内容じゃなくて、うん、公務執行妨害っていうのは2つの要素があって、適正な公務をしていること、これ適正な公務してないですね、うん、職権乱用して、はい、私たちの日常の市民の営業を妨害してたわけですから、うん、営業妨害って2つの、罪を犯してるわけです、うん、だから適正じゃないわけです、うん、だけどそれをなんとか適正にしなくちゃいけない、また暴行を振るったって言ったけど暴行も振るってないっていうのがはっきりしてるんで、暴行を作らなくちゃいけないと、うん、これをみんなその取り調べの人間が次々と都合のいいように、それも1日で警察は作らなくちゃいけないんですね、交流状っていうのを発行しなくちゃいけないんですけども、それはもう1日で作るわけです、翌日検察庁に送らなくちゃいけないんですから、要するに国民の人権を不当に侵害するわけなんで、その侵害するにあたってはそんだけの書類がいるわけですね。
まあ、素人からするとですね、どうも釈然としないのがですね、まあ、公務員だっていうのは分かるんですけども、例えば重大事故とかですね、まあ、鉄道や飛行機などで大きい事故があると、もう徹底的に原因を解明してこういうことがないようにというふうに追及するじゃないですか、
はい、
警察官が、まあ、その時の気分なのかエゴなのか分かんないけど突っ走って、一般市民が不当に逮捕されて、原因はそこでこうはっきりしてるんだけど、でもそれでも裁判をその警察官を相手に裁判を起こせないっていうのはちょっとやっぱりどうも釈然としないなと思うんですけども、
そうですね、はい、まあ、それは日本の法律はそうなっておりまして、
はい、
要するに公務の執行が萎縮しないように、
うん、
公務員個人は訴えられないように今なってます。
じゃあ相当性善説を取ってるんだ。
もう性善説っていうか、一番悪さをしてもバレない警察に、まあ、不当な法律になってるわけですね、うん、
外国の場合はどうなんですか、この辺は。
いや、ここで一番重要な外国ではですね、まず交留が日本みたく23日ぐらい交留できるわけですけども、自然と交留できるんですけども、そんな交流は例えば2日とか1日とか、
確か48時間
もう48時間2日ぐらいですね、うん、はい、それもいろんな国によって私は詳しくは知りませんけども、はい、要するに23日あることによって警察と検察でどのようにでも自白を作ったりして自分たちのミスを隠蔽するように、
はい、
調書を作り上げてしまうと、
うん、
それも一回逮捕したら作らなくちゃいけない書類があるんですけど、うん、それを全部にそのようなストーリーで、ストーリーを作って、
はい、
そのストーリーに沿った形で、それで矛盾が生じるとその矛盾を修正して、
はい、
いかにも自分たちは正しいことをやってると、
うん、
これを作り上げるのが警察検察組織だと、
はい、
そうですね、罪人を捉えてですね、本当の罪人を警察が調べるときはもちろんそういうふうにやらなくちゃいけないんですけども、はい、その交流期間があることによって、
うん、
いろいろ飴と鞭でですね、
はい、
このようになればあなたたち通常私たちが起訴すればね、
うん、
99.9% 罪になるんだけど、それをしないで、うん、悪いようにはしないから、
はい、
というのは不起訴にして、
うん、
起訴しないよと、はい、そうするとあなたには前科つかないよとか、
うん、
それですぐかもし自分たちの言うことを聞いてこういう調書を書いてくれるならもうすぐ返すと、
はい、
要するに釈放すると、
うん、
もうこういう取引を自由にできるんです ね、
そうですね、
その自分の強権を利用して自分たちの罪をロンダリング洗浄する、うん、
はい、
これがこの権利も 警察は持ってるということを、うん、やっぱり知っとかなきゃいけない、国民は。
あ、そうですね。あのこの、まあ、刑務所に入る人っていうのはもう刑が確定しているわけですけど、その前の段階で拘置所ですからね、その拘置所で23日も、ずっとこうまたさらに別件逮捕などを繰り返されると、ずっと拘置所で、取り調べを受けるということになってしまうんですけど、
そうですね、
これがあの海外では代用監獄と言われていて、
ね、
フランスではもう代用監獄っていう日本語でなんかこうもう語られているということでしたね。
もうこれはね本当にね、多分なんで例えばあの殺人事件で自白をするのかって分かんない人がほとんどだと思うんですけども、これは経験したも人でしたらすぐ分かるんですね。もう接見禁止とか、要するに自分一人でもう孤立するわけですよね。それで例えばサラリーマンだったりしたら、はい、会社に行けなくなっちゃうわけですよね。
そうですね、逮捕されたっていうだけで、
ね、逮捕されただけで、通報されただけで、
脅かされます。
警察は一般の人は、はい、悪さをしないと、うん、そんな犯人じゃない人間を捕まえないと思ってますから、はい、それだけでもう会社のからクビになることもありえるし。
そうです、ね、
ただ私の場合は店を経営者でしたんで、はい、店を、に出なくちゃいけないという、ちょっと忙しい時期だったんで、うん、そっちの方が心配で、
はい、
なんとか早く出してくれと、
はい、
いうのがやっぱりね、ちょっと本当に一番、長期間の交流の、
はい、
要なんとか遮断しようとして、ちょっと頑張りました
ね。あ、そうですか、はい。その辺のですね、まあ、いきさつ、それから、交流されている間の二本松さんの心情などもね、この不当逮捕という本には克明に綴られておりますので、ぜひね、お手に取って見ていただきたいと思います。
そうですね、はい、まあ、ぜひ自分のために明日は我が身、これ本当に言葉だけじゃなくて、
はい、
本当に私も、まあ、明日は我が身のそのひどい経験をしましたんで、まあ、それをセキララに書いてありますので、
はい、
ぜひ読んでみてください。
はい、ポッドキャストのページにも写真を貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
最後になりますが、少しお知らせがあります。現在好評公開中のですね、極友ロードショーが続いております。当面のですね、予定をご紹介したいと思います。5月26日土曜日から横浜のジャック&ベティにて、5月26日土曜日には上映後、キム監督のトークショーもあります。そして、6月9日から6月15日までは、三重県の伊勢新富座と読むんでしょうか。進むに富に座。ロードショーがございます。6月9日は上映後に監督のトークがあります。そして6月2日から6月15日は、兵庫県の元町映画館。6月2日には上映後監督のトークショーがあります。そして6月16日から6月29日は京都府の京都シネマ。6月16日には上映後キム監督のトークショーがあります。そして6月8日から30日は広島県の横川シネマ。上映しない日もありますので、情報にご注意ください。5人の冤罪被害者を結ぶ奇妙な、そして他に類を見ない友情の物語、5人合わせてなんと150年の獄中生活という大変な映画なんですけれども、笑うところもたくさんある不思議な冤罪映画です。ぜひご覧になってください。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追求していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。時の川を渡り